コードを変えなきゃダメですね。今日はじゃあスクリーンに出ませんので、皆さんで聖書を、一箇所一箇所開きながらやっていきましょう。マタイの第21章の18節から22節を読みいたします。それでお読みします。朝早く都に帰るとき、イエスは空腹を覚えられた。そして道の傍らに一本のイチジクの木があるのを見て、そこに行かれたが、ただ葉のほかは何も見当たらなかった。そこでその木に向かって、今から後いつまでもお前には実がならないようにと言われた。するとイチジクの木はたちまち枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていった。イチジクがどうしてこうすぐに枯れたのでしょう。イエスは答えて言われた。よく聞いておくがよい。もしあなた方が信じて疑わないならば、このイチジクにあったようなことができるばかりでなく、この山に向かって動き出して海の中に入れと言ってもその通りになるであろう。また祈りの時、信じて求めるものは皆与えられるであろう。今日の聖書箇所、どう受け取ったらいいか悩むところですね。イエス様はいろいろな奇跡を行われましたが、人々を助ける、癒す、人々が癒される、また本当に人々が嵐の中で困っている時に嵐を沈められた、食べ物がなくて苦しんでいる時にイエス様は食べ物を与えられた、そのような奇跡でありました。人々を助ける、人々を癒す奇跡でありました。ところが今日のところはお腹が空いていたから、イチジクの木のところに行って実がなっているか見てみたら何もできていなかった。それでイエス様がお前はもう今後一切実がならないようにと言われたところ、そのイチジクの木が枯れてしまったという話でありました。まあひどいなぁと、自分がイチジクを食べたかったのに食べれなかったから腹いせに木を枯らしてしまうなんて、そんな風に思うような聖書箇所であります。まあつまずくと言ったらいいでしょうかね、つまずきを覚えるような聖書箇所でありますが、この聖書箇所、本当に私もですね、準備をしながらどういうふうにお話をしようかなと本当に悩むところであったんでありますが、つまずきを覚える聖書箇所でありますが、この聖書箇所の語ろうとしていることは、あなた方もどんなに豊かに枝葉が茂っていたとしても、実を結ばないと切り倒されてしまうよということを、この聖書の箇所は語ろうとしているのでありますね。奇跡を通して語られた例え話だと言われます。まあそう言われたら納得できるかというと、それでもまあ納得いかないなって方々いらっしゃるかもしれませんけれども、でもですね、まあこの聖書の箇所はイエス様がこのイチジクの木を枯らされることを通して、このイチジク、あなた方もこのようにこの青々と茂っているように見えたとしても、見た目がそうであったとしても、そこに実がなっていないならば、実を結ばないならば、やがて枯れてしまうんだ、枯らされてしまうんだ、そのようなことを語っている箇所なんですね。このイチジクの木は直接にはイエスを受け入れようとしなかったイスラエルの民を指しています。そして彼らが葉が茂っているように豊かで繁栄しているように見えても、実を結んでない、だから枯らされてしまうのだということを語っているのであります。まあ、実際にですね、この後、紀元後の70年、ローマ帝国が攻めてきて、エルサレムは、滅亡してしまうのでありますけれども、本当に神様に従わない、この豊かに見える、立派に繁栄しているように見える、でも神様に従わないで実を結んでいないならば、あなた方は枯らされてしまうんだよということをイエス様は 彼らに警告をしたのであります。そしてそれはまた私たちに対する警告でもあることをこの午後は覚えたいのであります。私たちに対する警告でもあるんだ。あなた方も実を結ばないならば、あなた方も実を結ばないならば、やがて枯らされてしまうんだ、実を結びなさい。あなた方は切り倒されてしまうんだ、実を結びなさい、ということであります。まあ、イエス様は奇跡ではなくて、例え話でも実がならない一軸の木の例え話をされたことがあります。ルカの13章の6節から9節のところですね。マタイの次がマルコ、その次がルカですので、今日は、実はたくさん聖書を開くところを準備してきたのでありますけれども、スクリーンに出ないので、すいません。開きながら、ついてきてください。どうしても開けない場合は、耳で聞いてくださっていてもいいと思うんですけれども、ルカの13章の6節、教会備え付けの聖書では112ページでありますが、ルカの13章6節、お読みいたします。それからこの例えを語られた。ある人が自分のブドウ園にイチジクの木を植えておいたので、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。私は3年間も実を求めてこのイチジクの木のところに来たのだが、未だに見当たらない。その木を切り倒してしまえ。何のために土地を無駄に塞がせておくのか。すると園庭は答えていった。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って、肥料をやってみますから。それで来年実がなりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら切り倒してください。この結果は正反対ですね。ルカの例え話では実がならなかったイチジクを切り倒してしまおうというご主人に対して、その畑で働いてた番人園庭は、待ってください。もう一度チャンスください。もうこの木が実をならないからって倒さないでください。もうちょっと待ってくださいと取りなして、もう一度チャンスを与えてくださいと取りなして、主人が折れて、じゃあもう一度待とうと言ってくれるという話であります。ここでは実がならなくても憐れんでくださる。私たちに身をならすことができなかったとしても、神様憐れんでくださるということが、このメッセージのテーマなのでありますけれども、この例えのテーマなのでありますけれども、でも今日のところは同じ実がならない一軸、そこで呪われてすぐに枯れてしまった。ですからこの二つの話をまとめて考えるならば、私たちが身を結ばなくても、主は憐れんで待っていてくださる。憐れんでいて待ってくださる。しかし、それがいつまでもいつまでもいつまでも続くと思ってはいけませんよ。いつまでも続くかというとそうではない。やがて切り倒される日が来る。枯らされる日が来る。だから実を結ばせていただこう。実を結ぶ歩みをしよう。実を結ばせていただこうというのがイエス様の私たちに対する招きです。あなたも実を結ぶことができるんですよ。あなたも実を期待されてるんですよ、神様に。実を結ぶことができるんですよってあなたは神様から言われている。神様は憐れむ深いから待っていてくださる。でもいつかその日が来ます。いつか切り倒される日が来る。枯らされてしまう日が来る。このイエス、2000年前のあのエルサレムの町に起こったように。だから、実を結ばなくてもいいんだよ、いいんだよ、いいんだよではなくて、実を結ばせていただこう。実を結ぶことができるんだ。実を結ぶ歩みをしよう。それが聖書のメッセージであります。で、今日は、実を結ぶということはどういうことなのか。それをまずお話しして、それからじゃあ、実を結ぶためには何が必要かどうしたらいいかということをお話したいと思います。三つの実を、三つの実を話したいと思いますね。まず第一に、悔い改めの実です。いろいろあるよ。実がいろいろあるよ。いろんな実があるよ。いろいろだけじゃはっきりしなくて、それでは、なんか分かったような分かんないような話になってしまうので、具体的に話したいと思いますね。三つの種類の実があります。聖書に出てきます。まず第一に、悔い改めの実です。ルカの3章、 今開いたルカによる福音書、ちょっと前に戻るとルカの3章の7節から14節です。ルカの7章の、ごめんなさい、3章の7節から14節、87ページになりますね。お読みいたします。さて、ヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に向かっていった。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りから逃れられるとお前たちに誰が教えたのか。だから悔い改めにふさわしい実を結べ、自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく、神はこの石ころから、これらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれるのだ。そこで群衆が彼に、それでは私たちは何をすればよいのですかと尋ねた。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は持たない者に分けてやりなさい。食物を持っている者も同様にしなさい。主税人もバプテスマを受けに来て彼に言った。先生、私たちは何をすればよいのですか。彼らに言った。決まっているもの以上に取り立ててはいけない。兵卒たちも尋ねて言った。では私たちは何をすればよいのですか。彼は言った。人を脅かしたり騙し取ったりしてはいけない。自分の給与で満足していなさい。悔い改めたならば、悔い改めたことにふさわしい歩みをしなさい。悔い改めというのは方向転換です。自分、神様抜きの歩みをしていた、自分中心の生き方をしていた、神様はいるんだけれども、神様が自分の家来のような生き方をしていた、自分の好きな自分のこの夢、自分の目標、自分のために神様を利用する、そういう歩みをしていた。でも私は悔い改めます。そうではなくて、神様を中心とします。自分の罪を悔い改めて、神様の力によって、神様の愛によって歩んでいきます。神様に感謝をして歩んでいきます。神様の導きに従って歩んでいきます。そうして悔い改めをするわけですよね。180度方向が変わるわけです。自分を中心にして、自分のために神様を利用する。自分の夢、自分の希望、自分の願い、自分のビジョン、そのために神様を利用する生き方から、神様のビジョンのために自分が生きていく、そういう生き方に方向転換していくわけですね。だから、この神様を神様として神様に従っていく生き方をしていく。それが悔い改め。だからその悔い改めにふさわしい生き方をしなさい。言葉だけじゃなくて。まあ、ヨハネはここではこのね、持っているものを分けなさい。自分一人、俺が稼いだんだから、俺が自由にして何が悪い。そう私たちは思いますけれども、そうじゃなくて、神様があなたに与えてくださったもの、それを本当に弱さを覚えている困っている人々に分け与えなさいと、このバプテスマのヨハネは言ったわけですよね。で、この主税人は、どうしたらいいんですか。いや、あなたは、決められた以上取り立てをごまかしたりしないで、本当に与えられたもので感謝しなさい。与えられたものを感謝して歩んでいきなさい。人を脅かしたりしないで、兵隊たちにもそういうふうに言いましたよね。本当に具体的に生活のすべての側面で、言葉だけじゃなくて、教会で歩んでいる時だけじゃなくて、生活のすべての側面で神様を神様とする、神様を第一とする、神様に従っていく人生を送りなさいというふうに言われたのでありますね。これが悔い改めの実です。悔い改めたら、悔い改めたにふさわしい歩みをしなさい。具体的にそのような歩みをしなさいと言いました。2番目に伝道の実です。これはヨハネの15章16節に出てきます。ルカの次がヨハネですね。ルカの次がヨハネでありますけれども、ヨハネの15章16節に出てきます。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、 その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これは伝道の実と呼ばれるものでありますね。このあなた方が行って実を結ぶんだよ。あなた方が出て行って、誰かのところに行って実を結んでいくんだよ。これは伝道していくときに人々が救われていく、イエス様を信じて歩み始めるということです。わかりやすい意味ですね。本当に、私たちが歩んでいくこの三つの中では一番ある意味わかりやすい意味であると思いますね。私たちが出て行ってこの伝道の実を結んでいく。3番目、これは御霊の実であります。これはガラティアの5章の22から23に出てきます。こうやってお話をすると皆さん覚えやすいと思いますね。この実にはどんなのがありますか。悔い改めの実があります。そして、伝道の実があります。そして御霊の実があります。いろんな実がありますって言ってもいいんですけども、それはやっぱりちょっと曖昧な感じがして、やっぱ具体的に私は身を慣らしているかなっていうふうに考えた方がいいと思いますね。御霊の実です。これが、ガラテヤ5章22節23節です。しかし御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。これは品性です。この神様が私たちのうちに実らせてくださる品性ですね。聖霊様が私たちのうちに住んでくださることによって、私たちの内側が変えられていく、品性が育っていく、それが御霊の実であります。これとても大切ですね。品性、私たちが出て行って神様のことを伝えても、いや本当に、私を見ないで神様を見てくださいって私たちよく言ったりしますね。私を見るとつまずくかもしれないけど、私はもう未熟で、もう私は足りなくて、まさに本当にそう思わないではいられないこともあるんですけれども、でも本当に私たちのうちに、本当にこの品性が実っていくならば、私たちが何か言葉でイエス様を信じなさい、イエス様が救い主ですよということも言うことがなかったとしても、本当に私たちのうちのこの品性が周りの人々に神様のことを明かしていくことができる、御霊の実であります。さて、このように具体的に実とは何かということを言われるとどうですか。実とはこういうものですよ。悔い改めの実ですよ。伝道の実ですよ。御霊の実ですよ。こういうふうに言われるとどうですか。ああそうだな、ああ結構いい線いってると思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけど、まあ別に皆さん見くびってるわけではありませんけれども、だけど私自身そうなので、だいたい皆さん本当に自分は実を結んでないなって思われる方が多いんじゃないかなと思います。実というのはいろいろあって、クリスチャンになったからそれらしく生きることだよと言っただけではわからない。クリアに本当にこれが実だよというふうに言われると、私はこの実を結んでいるだろうか、あなたは悔い改めの実を結んでいますか、本当に方向を転換した、自分中心ではなくて神様中心で、自分のために神様を利用するのではなくて、神様にのために自分の人生を用いていただく、ああ自分は悔い改めの実を結んでるなと思いますか。あなたは伝道の実を結んでいますか。そして何よりも聖霊の実を結んでいますか。イエス様があなたというイチジクの木にやってきて、ああどうだろうか、葉っぱが茂ってるけど、なんか元気があるけれども、実は実ってるだろうか。その時にイエス様をがっかりさせることはないでしょうか。イエス様がニュージャージー日本語キリスト教会という一軸の木をご覧になって、どうかな、実がなってるかなとご覧になった時、イエス様はどう思われるでしょうか。 ああ、実を結んでるなと思ったら感謝しましょう。本当に神様、この実はあなたが結ばせてくださったものです。神様、これは本当にあなたの祝福です。あなたが結ばせてくださった実です。感謝しますと感謝しましょう。でも、実を結んでいないなと思ったら、私はダメだなと言わないで、いや、ダメだなって言ってもいいんですけど、でもそこで止まらないで、結んでいないなと思ったら、神様、私は実を結んでいません。どうか実を結ばせてください。そのように求めようじゃありませんか。それで二つ第二のポイントに進んでいきたいと思います。第二のポイントは、実を結ぶためにということです。実を結んでないなと思わされたらどうしましょうか。そうだ、実を結ぼうと頑張りますか。実を結ぼう、そうだ、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、柔和、自制、頑張りますか。そのためにプロジェクトチームを作って作戦を練りますか。でもそんな風に頑張ったところで実がなるんでしょうか。クリスマスツリーの話をいつだったかいたしましたけれども、クリスマスツリーはオーナメントはぶら下がってる。でもそれは外から見たら、周りから見たら、 あれリンゴの木かなって、まあクリスマスツリーだと分かってると私たちはね、そんなことは思わないんですけど、でも分からないで見てると、あそこリンゴになってると思うかもしれませんね。でも、実がなっているわけではない。華やかに見える、賑やかに見える、でも本当の実は一つも実っていない。そういうことが私たちの人生にも、私たちのこのイチジクの木にも起こるのではないだろうかと思うのであります。身を慣らすことに集中する、身を慣らすことにエネルギーを使う、それを聖書は私たちに勧めていません。身を結ぶために何が必要か。身を結ぶために何が、身を結びなさいというふうには出てきますけれども、身を結ぶんだよというふうには出てきますけれども、身を結ぶために聖書が何度も何度も語っている、それは私たちのこの命は神様ご自身から来るということでありますね。例えばヨハネの15章、先ほどお読みしましたヨハネの15章にはブドウの木の話が出てきます。ヨハネの15章の4節5節にはこのように書かれていますが、私はブドウの木だって、イエス様はブドウの木だっていうふうに言っています。そして私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。何が必要か。枝がブドウの木につながっていれば実を結ぶんだよというふうに言うのであります。イエス様から命をいただいて、イエス様につながって、イエス様からいつもいつも命をいただいていくならば実を結ぶんだというのであります。ルカの13章、先ほどお読みしましたルカの13章のこの話の中で、万人は何て言ってますか、園庭は何て言ってますか、木の周りを掘って肥料をあげますって言ってるじゃないですか。私は木の周りを掘って肥料をあげます。実をならそうとしたら、この根っこに目を留めるんだって。実をならそうと言うならば、その一番根っこにエネルギーを注いでいくんだというのであります。私たちが、そうですね、家庭菜園でもこのトマトとかキュウリとかナスとかできる季節になってきました。私たちがこのナスとかトマトとか実を一生懸命、この大きくなれ大きくなれって言ったからといって、それだからといって大きくなるわけじゃない。本当に水をやって、肥料をやって、根っこにエネルギーを注いでいくならば、この実を豊かに結ぶようになる。詩編の一編でもそうであります。先ほども賛美しました、主の教えを喜びとし、昼も夜もその日を教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植えられた木のようだ、時が来ると実を結び、その葉は枯れないって。この水路のことに植えた木のようだ、どうしてですか。乾燥地帯だからですよ。 本当に干からびた乾燥地帯、その中で木が青々としているためには、その水路のほとりに植わってないといけない。いつもいつもこの水路から水をもらって、そしてこの木は青々と茂る。そして実を結ぶことができる。大切なのは実を結ぼうということではなくて、神様からいつも命をもらっていこう。御言葉によって歩んでいこう。神様と共に、神様との交わりの中に生きていこう。そこであります。そこに命が与えられて、やがて実を結ぶものとならせていただくのであります。イエス様の方法はいつも内側からであります。世の中には、この世界、世の中には形から入るものもたくさんあります。形から、いつの間にか形から入ったんだけど、いつの間にか自分のものになるのもあります。スポーツなど結構そういうものもあると思います。反復練習もとにかく形をしっかりすること、それが大切だ。そういうものもたくさんあると思います。で、そして祈りでもとにかく15分座ってみなさい、座っていなさいみたいな指導される場合もあります。形から入って内側が変わっていくことを期待される場合もあります。でもイエス様はいつも内側からなんだって。内側の命が大切なんだ。イエス様から命をもらって、命の水をもらって、私はあなたに命の水を与えよう、あなたの心の中でその水は泉となるんだって、内側に命の水をもらって、内側に泉が湧いていく、そういう歩みをしていくときに、栄養をもらって歩んでいくときに、その時に内側からあふれる実を結ぶことができるのであります。今週読む日々の御言葉の中でも、木はその実でわかるって言葉があります。本当にこの実がなっていくときに、その木の本質がわかるでしょうって。じゃあその実を結べばこのいいのかというと、そうじゃなくて、そのためにはこの木が本当に神様の祝福の中に歩んでる木かってことが問われる。神様の愛の中に行こっているか、神様の愛の中に本当に感謝して歩んでるか、それが問われる。先週もお話ししました。本当にクリスチャンの生涯、この私たちの信仰の歩みは、本当に祈りと賛美の中で感謝しながら歩んでいく歩みなんだよって。私の家は祈りの家なんだってイエス様おっしゃった。それは頑張って祈りなさいということよりも、本当に神様と共に歩んでいくときに、神様と交わりの中に生きていくときに、あなたは命をいただいていくことができるんだよということであります。そしてそれは神様の御業です。マタイによる福音書の聖書箇所の方に戻りますけれども、驚いた弟子たちは、どうしてこんなことが起こるんですかっていうふうに言うんですが、これは祈るときには山も海の中に動くから、山も海の中に動くから、って私たちはこれね、一般的に祈りのことを言ってるんだというふうに私たちは、まあ、よく語られるのであります。それも本当にそうだなって、私たちは本当に信じて祈らなきゃいけないなと思うんでありますが、でも前後関係から見るならば、あなたのような実を結ばないものだも、ものも祈って神様の御業と待ち望んでいくときに、実を結ぶ生涯を送ることができるんだよ。実を結ぶ、本当に神様との関係の中に歩んでいくときに、神様の、本当に神様との生きた関係の中に感謝しながら歩んでいくときに、あなたも海が、ごめんなさい、山が海の中に入るように、あなたも実を結ぶことができるんだってことを約束している言葉であります。山も動く、変わらないよって、絶対もう変わらないよ、私の人生はこうなんだよって、いやそうじゃない、山も動くんだ、祈って求めていこうじゃありませんか。あなたは悔い改めの実を結んでいますか。悔い改めて神様を信じて、神様を第一として歩んでいますか。そのために弱さを感じることがありますか。ああ従いきれないなって、もう悔い改めの実を結びたいのに従いきれないな、また罪を犯してしまったと落ち込むことはありますか。祈ろうじゃありませんか。山も動くんです。あなたは伝道の実を結んでいますか。あなたを存在を通して主に導かれた方々はいますか。ああ私はダメだな、祈ろうじゃありませんか。山は動くんです。あなたは御霊の実を結んでますか。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、 この御霊の実を結んでいますか？あなたの内側にその実が結ばれていますか？祈ろうじゃありませんか？求めようじゃありませんか？私は愛がないって。そうです。だからこそ求めようじゃありませんか？聖霊様にあなたの内側にもっともっと働いていただこうじゃありません。イエス様は本当に今日もこのような警告を通しても私たちを御そば近く招いてらっしゃる。もう私はあなたに実を結ぶ生涯を送ってほしいんだよって。あなたに実を結ぶ生涯を送ってほしいんだよと私たちを招いてらっしゃる。本当にせっかく与えた人生、実を結ぶ生涯を送らせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたが私たちを愛し、私たちを招いてくださっていること、あなたのこの命の中に実を結ぶ生涯へと導いてくださっていることを感謝をいたします。神様、あなたを待ち望みます。どうか主よ、あなたの御業を成してください。勝利を表してください。神様、私たちの生涯を通して実を結んでいく歩みをさせてください。悔い改めの実を結ばせてください。また伝道の実を結ばせてください。御霊の実を結ばせてください。山も動く、そのことを見させてください。特に私たちの心の中にある山、私たちの心の中にあるもうダメだとか、もう意味がないとか、やっても変わらないとか、その山を動かしてくださいまして、本当に神様、あなたの素晴らしさを私たちの生涯の中で見させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。